じゃあ今日はゆうへいさんとコラボ収録をしていきたいと思います。ゆうへいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さっきまでね、ゆうへいさんの枠で1時間弱話をさせていただいたんですけど、
はい、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。面白いお話で、
なんかすいません、めっちゃ
僕
ばっかり喋って
全然そんなことない。
気持ちよくなりました。ありがとうございます
。あ、よかったです。こちらの時間何話していきましょうか。
そうっすね、
うん、
なんか最近の読んだ本とかの話できたらなと思うんですけど、
うんうん、
ゆうこさん的になんか印象残ってる本とかありますか。
ああ、そうですね、印象残ってるのは、あの桃山商事の清田孝之さんが書かれた、うんうん、戻れないけど生きるのだ、男らしさの行方っていう本。
おお、面白そう配信もされてましたよね。
ああ、しましたね、うん、
なんか甘えてんじゃねえみたいなこと言ってませんでした
そう、どこでそう思ったかちょっと忘れちゃったんですけどね。
うんうん、
うん、
面白かったですか。
あんまり分かる部分もあるけど分かんないことも多いなって思いましたかね、うん、
なんかどういう部分で印象残ってるとかあります。
ああ、そうですね、私が印象残ってるのは、なんか昔面白かったテレビが最近見れなくなってきたみたいな、
あ、
人気バラエティのジェンダー表現、
はいはいはい、あ、みたいなところ、ジェンダー表現が理由で見れなくなった、
うん、あ、そう、まあ、昔は結構そのコンプラとかジェンダーとか、
うんうん、はいはい、
もう完全無視してお笑い番組ってあったと思うんですけど、
うん、
今のこの令和の感覚で昔のテレビを見ると、
うんうん、
あ、こんなことやっちゃって大丈夫なのって、まあ
確かに
、うん、今だったら、ね、そう、ちょっと、うん、あの自分自身も受け入れられないなって思ったりする
ん
ですけど、
うん、
今のテレビ番組でもまだそういうちょっとなんか、あ、違和感あるなって思うような、
うんうん
うん、あの例えば MC とかメインキャスターは大体男性で、
うん、
アシスタント的に女性がいるとか、
あ、そうですね、
あ、で女性アナウンサーが褒められるポイントっていうのは、うん、なんか、
はいはい、
存在感をあまり出しすぎないとか、あのよく笑ってくれるとか、あの、はいはいはい、すごいわきまえてる人が褒められるみたいな。
ああ、なるほど。
とかね、なんかその、あ、面白さのポイント、
うん、
その格付けし合う女たちっていう企画がある番組があるんですけど、その、
はいはいはい、
そこでこう女性芸人がこうお互いをなんていうか、うん、ディスり合うみたいな、いじり合うみたいな、そういう女性同士のバトルを男たちが高みから見物するみたいな、
はいはいはいはい、
とか、あの、まあ、当然セクハラ発言もあると思いますし、
うん、
そこに出てる演者さんたちが全員了解を得て、
うん、
了解しててやってるわちゃわちゃかもしれないですけど、
うんうんうん、
見てる私はもうこれ笑えないなとか
、うん、あ、
そういうことは、あ、そうだなって、そういうことが書いてあるので、うん、この本に、
なるほど、
うん、そうだなと思いながら読みましたね。
いやー、そうか、そうっすね、
うん、
テレビも見なくなりましたね、僕も。
そう、そうなんですよね、テレビ見ないから
はい、
うん、
なんか全部同じに 見える気がしていて、番組が、
うん、
あれこれ昨日もやってなかったっけって思うんですよね。
ああねー、
だから構造というか構成みたいなのが似てるんでしょうね。さっき言われたように
似てるのかもしれないですね。
うん、なんかそういうのはどういう番組が出てきてほしいなみたいなのあったりするんですか、ゆうこさんは。
いやー、でももうテレビにそういう期待をしなくなってるから
ああなるほどね。
あーって思いますけど、唯一見てるのは、うん、鈴木保奈美さんの、
はいはい、
あの本読みましたっていう番組だったりとか、
うんうん、
あとはアメトークもまだ見てますかね。
そうなんですね。
アメトークも、うん、もう見れない回とかもあるんですけど、
はいはいはいはい、
お父ちゃんが一人になってからの方がよく見てるかもしれない。
あ、そうなんですね。
うん、
へえ、
うん、
ちょっとまた変わりました、なんか印象。あ、
そうですね、なんかね、こう強い強いこうなんていうか MC が、
はいはい、
こう回してコントロールしていくみたいな感じはなくなった気がして。
ああ、確かに、
ね、いいのかもしれない。
確かにそうですね。
あ、
なんか何色にでも染まってくれるじゃないけど、流れに身を任せてくれる MC っていう印象がちょっとありますね。
うんうん、そうなんですよ。だから、うんうん、そう、このテレビ番組のバラエティ番組の、うん、その男性中心社会みたいな、
うん、
あ、切り方のところは、あ、そうだよなと思いましたね。
いやー、そうっすね。
うん、でちょっと分かんなかったのは、うん、終盤の方に、うん、じゃあ俺たちはどうしたらいいんだっていう、これからの、
そう言われる方で、
そうそうそう、でそういう男性中心社会の中に生きている俺たち、
うんうんうん、
そこにいたいわけでもないけど、やっぱ組み込まれてしまってるわけなんで、
はいはいはい、
男性で、
は
いはい、ゲイでもバイでもない本当にマジョリティの男性優位の、うん、マジョリティの男性のうちの一人として、
うんうん、
もうここにいてしまってる以上、こういう違和感を感じても、うん、俺たちを続けていかないといけない俺たちはどうしたらいいんだろうみたいな、
はいはいはい、
未来にこれからの俺たちへっていうなんかテーマの中で、
うん、
なんかお茶をするっていうことが必要なんじゃないかみたいな提言があって、
お茶をする、
うん、そうそうそう、女性同士でお茶をするっていう、
はいはいはい、
お酒を飲むでもない、食事をするでもない、
あ、
お茶をするっていう、
うんうんうん、
いわゆるガールズトークの文化っていうのが、
あ、なるほど、
うん、そういうものが俺たちにも必要なんじゃないかみたいな、
う
ん、そういうことやってみた方がいいんじゃないかみたいな、
へえ、
そう、お茶をするっていうことが俺たちに足りないのかもしれないみたいなこと書いてあって、
あ、はいはい、
それはどうなのかしらって思った。
そうなんですね。そういうことかみたいな。
そうそうそうそう。って思ったなっていう感じでしたかね。
なるほどね。
うん、
お茶をするしかない、まあ、他にもっとやりはあるんじゃないっていう感じ。
っていうか、そのガールズトークが良しとされてるっていうことに違和感をなんか覚えたのかもしれなくて、
へえ、うんうん、
男性中心 社会の中の、
うん、
なんかその男性同士のコミュニティに一石を投じるような何か、
うん、
あ、女性がやってるお茶を飲むみたいな
あ、
やればいいんじゃないかっていうのはちょっと短絡的かもしれないし成功事例とは思えないんだけどなっていう、その
あ、確かにね、
そうそうそうっていうのはありましたかね。
なるほど、
うん、 要するに男性中心社会の中の女性社会というものがあって、
うん、
そこでのガールズトークなので、
うんうんうん、
位置的には。
ああそういうことか。
そうそうそう、
男性優位社会の男性たちがそれをやる意味はまた別、変わってくるっていう感じ、ね、
そうそうそうそう、なんかそれは違うんじゃないかなって思ったっていうね、
あ
のがありましたよ。
なるほどなるほど、
うん、
面白いですね。
どうですか、
面白かったらあるのかな、
こんなこと言われてどうですか。
俺に言われてる気あんましてなかったです、ごめんなさい。こういうとこっすね、僕もですもんね。でも
そうですよね。
いやそうっすよね、僕もだからそうやもんな。その番組を存在させてる要因の一人なんかな。
そうね、ゆうへいさんの枠でそんな話しましたけど、完全に無影響とは言い切れない、うん、無関係とは言い切れない。
そうっすよね。でもやっぱりなんていうかな、やっぱみんなそうなわけじゃないですか。だからこの男性優位社会を成り立たせてるのは男性だけでもなく女性でもあるみたいな、
うん、
まあ嫌やとは思うけどっていうね。
だから
不本意ながら成り立たせちゃってるみたいな感じっすよね、
うんうん、
いやーどう、男性優位社会ね。
まあでもちょっと助け舟を出すと、
ありがとうございます。
男性がこういう本をやっぱり書き始めて、
うん、
それこそ本屋さん書店の平積みにされたりとか、うん、メディアにこうやって紹介されるのって、
うん、
ほんと近年の話なんじゃないかなと思っていて、
あ
そういう変化はすごく、うん、なんかポジティブな気はするんですけどね。
あ女性側からだけでなくっていう、
そうそうそう、
うんうんうん、なるほどね。
そう、うん、考えてもなかったことをきっと考える男性や女性が、
うんうん、
あまあ、いろんな性別の人とか性的指向の人がいるってことに気づき始めて、うん、考え始めてる世の中っていうのは、
うん、
なんかいいよなっていう気がするんですけどね。
あ、うんうんうん、確かにね。それこそなんか SNS とかが広がっていって、
うん、
このマイノリティとされてきた人たちの意見もこう広く、
うん、
なんていうかみんなに分かるようになってきたっていう意味で、
うん、
うーん、なんですか、なかったことにされにくくなってるっていう意味では、
あ
いいんかもしれないですね。
そうですね。
でもどうなっていくのがこれからよりいいと思ったりします？
どうなっていけばいいか、
どうなっていってほしいとかあります？
まあ、社会がっていうとはちょっと主語が大きいんであれなんですけど、
うん、
自分の娘が大人になった時に、
うん、
女性だからっていう理由でなんか悔しい思いとかしなくていい、我慢しないといいなっていうのは思いますよね。
うん、なるほど。ああ、女性だからっていうので悔しい思いが、ゆうこさんも結構ある、あった。
まあ、ありますよね。
うん。
うん、
いや、そうっすよね。そうっすよねって簡単に言ったらあかん気がするっていうか、だから僕が男性やから悔しいって思ったことないですもん。
ああ、
悔しいはないな。
うん、
なんか体育会系のノリうざいなみたいなのはあるんですけど、
ああそうです、ね、
まあ、それは男性やからっていうのもないんですけど、なんか男性が比較的そういうのを押し付けてくる傾向にあるっていう個人的な、
うん、
あのあれなんですけど、
うんうん、
でもそんなちょろいというかね、
あ
なんも男性やから苦しんだことほんまにない気がしますね。うん、そういうのは優位だ、悔しいと思ったことないからこそなんか当たり前に思っちゃいやすいんかなって思って、うん、男性側はこの優位性に関しては気づかない気がしますね、うん、気づきにくいというか、
うんうん
うん、だからこうしてなんか目の前のその人から聞いた話からちょっと理解が進んでいく気がしていて、僕は、
うんうん、
あんまり僕そういう本として、フェミニズムとかジェンダーの本は読まないんですけど、でも仲良くしてる人が結構そういうの興味ある人がいて、でもその人の話はすごい興味あるんですよ。何にムカついてんのかとか、何が嫌なのかをその人から知りたいみたいなのはありますね。なんか一般的にこれがフェミニズムの、わかんないですけど、男女の、不平等ですよっていうのは、まあ、あると思うし、
あ、
まあ、勉強した方がいい気もするんですけど、
うん、
なんか、それはそこまで思ってないけど、私はこれがムカつくねみたいなのがあったりすると思うんですよね。
あ、
そっちの方がなんか一緒にこう関わる上で大事な気がするというか、
はい、
そこを知る方が、一般的にこうやから今はちょっとこうしといた方がいいなっていうのは、 ある程度の配慮としては必要な気がするんですけど、
はい、
仲良くなろうと思った人が何にムカついてるかっていうのが一番大事な気がするなって思ったりするんですよね、こういう話の時に、
うんうんうん、目の前のね人が困ってる生の声みたいなもの、
うんうん、困ってないからね、僕はほんまに、
うん、
その困ってないやつに対して分からせたいみたいなんないですか、ゆうこさんは。こんなしんどいねんぞみたいなとか。
あ、どうなんですかね、あんまりないかもしれないですね。
おお、そうなんですね。
あ、
でも、あ、そうか、難しいですね。だから娘さんが悔しい思い何に対してするかって、
あ、
娘さんがどう思うかっていうのがでかいですもんね。
そうですね、
うん、ゆうこさん的にムカつくことがあんまムカつかんかったりする可能性もあるわけですよね。
ああ、それはそうですね。
そんな話されたりするんですか？
ああ、しないですね。
あんましないですか？
うん。でもムカつくかムカつかないかはあんまりどうでもいいかなっていうのはあって。
ああ、そうなんや。
そうそうそう。
ゆうこさん自身が？
そうそうそう。
うんうん、
あ、娘がムカつくかどうかどっちでもいいんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
そのなんか女性だからっていう理由で、
うん、
あの不利益を被るようなことはないといいなって思うんですよね、うん、でそれをそう嫌だなって思うかどうか本人次第なのは確かにそうかもしれないけど、
うん
うん、そこがこう本当に 対等に平等になっててほしいなっていうのは思いますかね。それが当たり前で あってほしいなって思ったりしますかね。
なるほどな。やっぱなんかまだまだありそうですもんね、そういう不平等さって。まあ、主に仕事面ですか？仕事以外も
結構。仕事もそうかもしれないし、女性だからちょっとこの仕事はしんどいかもねっていうのはまだあるかもしれない
ですよね。ありそうですね。
チャンスを逃してると言えるかもしれないし、逆に言うと男性にそのもしかしたらチャンスではなくきつい仕事が回ってるという不利益もあるかもしれないし、結婚するとなったら、ほとんどのケースで使命を変えるのは女性だろうし、出産をするとなったら、育児休暇を長めに取るのは女性だろうし、時短勤務取るのも女性がほとんどだろうし、学校の行事とかお便りとか先生の名前とかクラスの番号とか出席番号とかゴミの日みたいなものを覚えて管理してないといけないのは大体女性なんじゃないかなとか思うし、
まあ、
超不利益だよなって思いますね。
確かに。めっちゃ任せてますわ僕も保育園のことは。
それをなんで私たちは引き受けちゃうんだろうなっていうふうに思いますよね。そういうのがなくなってるといいなって。
なるほど。
それをなんか危機としてやる女性もいるだろうしそれはうちの娘がどっちであろうがどっちでもいいんですけど。
ああそうなんですね。
そうそう、それが当たり前なのが嫌なんだよなって感じですね。
ああそうなんですね。なるほどな。
はい。
いや不平等ね。
ね。
なんか属性、難しいっすよね。仕事の例えば面接とかでこの大学行ってるからこれ仕事させようみたいなのもあったりするわけじゃないですか。いろんな属性を僕たち一人一人持っていて、その都度それで判断されてしまうみたいなところの中の一つの属性としてすごく重視されてるのが男女なんかなってこう聞いてて思ったりするんですけど。でも属性、まあ属性って言い方もあんまり良くないかもしれないんですけど、でもまあ身体的特徴は違うかなって僕は思っていて、でもそれが仕事にどうほんまにフィットマッチするかマッチしないかみたいなんちゃんと分かんのかっていうのは疑問ですけど、なんか男女っていうのを一回取っ払って判断してほしいっていうような感じなんですかね。
してほしいっていうか
すべきというかそれが当たり前というか。
そうそうそう、
うんうん、
今そうしないといけないじゃなかったっけとか思うんですけどね
今の時代ってそうじゃなかったっけっていう。
そうそう、性別を理由に採用を決めたりしちゃいけないんじゃないっけみたいな。でも入社した後は考慮するんだみたいな
あ、入社した後は考慮っていうのはその男女を考慮する、ね、
性別を、
性別をね、入社させるまではなんかそれっぽくあれしてるけど、
そうそうそうそう、
入った後でめっちゃ
そうそうそう
あるやんみたいな感じか。
それが賃金に直結するよねとか
そうっすよね。賃金に直結するってでかいっすよね。
でかいっすよ、ね、そう、育児とか時短とか、うんうん、ね、それ以外のことに一生懸命やってる時間は、
うん、
本当無償ですからね。
うん、いや、なんかまあ、ごめんなさい、僕がちょっと思いつきで喋って、また外れなと言うかもしれないんですけど、
うん、
やっぱりまあ、妊娠して出産するとか、まあ、いろんな方法あるんかもしれないですけど、
うん、
まあ、女性が、するってなった場合、まあ、休まなければいけないとかっていうのが、ある程度ある気がして、
あ、
だそれに対して、なんていうかな、そこを考慮した、まあ、例えば育休やけどまんま保証出るみたいな話やったらまだちょっとすっきりしたりするんですかね、そういう場合。例えばなんか育休したっけ、まあでも難しいか、休んだらね仕事、
ああ、
賃金面だけでなんていうか育休であるとか、あ、そういった要素をすごく保証というかする上で給料をちゃんと下げないとか、
ああ、どうなんでしょうね。今だって育休には何割かの、
うんうん、
うん、
何割かは、ね、
出ると思うんですけど、
うん、
それを別に男女平等に取ったっていいじゃないって思うけど、
うんうん、
どうしても女性の方が引き受けがちだよねって思ってて、
ああ、
で女性の出産に対する体の保護っていう意味では、
うんうん、
あの産休っていうのがあって、
うんうん、
それはもう産む人特有のものだと思うんですよね。
はいはい、あ、そっか、育休はだからその後とです
、ね、そうそうそうそう、
あ、
育児はまたちょっと違ってもいいんじゃないって、
はいはい、あ、確かに、
うん、そこなんで、
そうですね、
そう、女性ばっかりが引き受けちゃうんだろう、制度はあるのに、
うんうんうん、
なんで女性が多めに引き受けちゃうんだろうなって、
うん、
あ、
なんでなんでしょうね。まだ慣れてないというか、昔からのやつがやっぱり綺麗にはなくなってない
ね
って感じなんですかね。
そうそうそう。それが娘の時にはなくなってるといいなって思うんですけどね。
ああ、なるほど。
うん、
まあ。そうだな、どんどんおじいちゃんたちが死んでったら、今の若い人たちが大人になってったら当たり前になるかもしれないですね。
ねえ、まあでもその親世代の価値観も結構反映されちゃうので、
うん、あ、そうですね、
そう、
また親の教育協力も必要やったりしますもんね。まあまあ、
それもあるし、
まあ、絶対ではないですけど、うん、
それもあるし、自分が父親になるときに、
うん、
俺の親父どうだったっけなって大体の人が思い出すと思うんですよ。
ああ、確かに。
で、そこが基準になるんじゃないかと思ってて。
なるほどなるほど。
そこが変わらないとなかなかね。
ああ。
男性は手伝うものだみたいな感じだと、
うんうんうん、
育児とかはね、
うん、
そういうスタンスになるんじゃないかなって思ったりとかね。
ああ、そうっすね、
うん、
手伝うってなんないのよみたいな感じ、ね、
そうそう、おめえの子供だろ、
何よお前
そうそうそうい
やでもさやな、なんか
って思いますね。
なるほどね、そうっすね、うん、いやだからちょっとやっぱり甘えてますわ僕、ほんま風潮にタックさせてもらえそうみたいな
ねえ、
うん、 そうやな、やっぱ優位性をある程度は守ろうと しちゃってるんかな。
自分が優位であると分かってないところを、
うん、
そうじゃなくなったら損したような気持ちになると思うんですよね。
そうですね、
うんうん、だからちょっと受け入れがたいんじゃないかなって思ったりしますけどね。
うん、なるほどな、
うん、
いやいや、どうやったらこういい感じにそっちに行くんかな、そっちっていうか、いやそんなパッと答え出るもんじゃないですねこの場で
まあ答えはないですよね。
なんかまあでも徐々に徐々に全体としてはまだ変わってってるような、
そうですね、
気は しますかね。その変化がもう止まってる気はしないかな。であとはその流れは早めたり遅めたりできるんかもしれないですけど、個人レベルで大きいそういった流れに影響を与えるのはなかなか難しいかなとか。
いや本当そうですね。
やっぱ、個人レベルではなんなんやろな、なんか難しいですね。その社会がなんていうんですか、社会とか国家とか法律で平等にしてもらえますようにって、うん、思って、もなんかそれはなんかちょっとこぼれる気はするんですよね。
ああそうでしょうね。
でもそっちの方が、例えばの話をするんですけど、その育休とかを取らざるを得ない、取らざるを得ないことないんか、だからまあ難しいな。なんか私育休取りたないのに、なんかなんで取らなあかんのよって思ってる女性の方がいて、でその声を、まあ、旦那さんが拾うか、もしくは第三者が拾うかしたときに、なんかするみたいな、なんかするってないって感じなんですけど、ちょっと美味しいもん食べに連れてくとか、愚痴聞くとか、欲しがってたものあげる、そんなんで埋まらんのか。
だって逆だったらどうですか、
僕がなんで休まなあかんねんって、
そうそうそうそう、
まあまあまあとか言って、
そうでも休まないといけない、そうそうそう、
それでも休まないといけない、ね、
そうそう、じゃあ焼肉連れてってあげるからって、
まあ、いや分からんな、なってみな、なんか今はだから僕がゆとりを持って状況にいるから、
そうそう、
なんかどこまでが諦めてどこまでが諦めないかみたいな、なんか多分今の僕とそういった方々で違うんやろなって今考えてみて思いましたね、
うん、そうですね、
どこまでを仕方ないこととするか、これは仕方なくないやろってするか、
そう、でもそこに差があるよねって話なんですよね。
うん、
女性が諦めるのはもう仕方ないよねってずっとなってるよって話ですね。
そうか、
うん、その前提で社会が回ってて、
うん、 うんうん、
家族とかの生活が成り立ってるよねって、
うんうんうん、
自分たちもそうやって育てられてきたよねっていうことだと思いますね、
うん、確かに、
うん、
いやなんやろなどういうふうに考えたらいいかがまだ難しいですね、うん、仕方なくないっすもんね。さ、だから産休は仕方ない。
産休はしょうがないですね。出産する体のことがあるから。う
ん、なるほど、なるほど。
ああ、それがその期間で十分かどうかっていう話はまたちょっと置いといてですけどね。
はいはい、ああ、だからそういうのを一個ずつ精査してった方がいいんですね。だからこれは仕方なくないなみたいな。
そうそうそう。
ああ。なんか。
そうそう。それをやってるのは主に女性なんですよ。自分のことだから。
ああ、そうっすよね。
そう。
はいはいはい。
でも本当は育児って、二人のことでしょっていう。
確かに。
両親の二人のことなんじゃないのっていう。
うん。
そうそうそう。
うんうん。
ことだと思うんですよね。
なるほど。
そう。
だからそこも甘えてんねやろな。だから精査すんの大変っすもんね。精査するのっていうか精査してそこをまた不平等解決するっていうためにいろいろと今までのものを変えないといけないっていう時に、エネルギーを使いたがらない優位な立場にいる。
そう、
僕みたいな感じでそうやな、
そうかも。
あ、見えてきました。
あ、本当ですか。
ちょっとそうですね、
うん、
でも難しいな。でもほんまに仕方ない。だからまあそれもだから女性の中でも積極的に動いてる人と、もうなんか仕方ないで済ましちゃってる人もいるって感じですよね。
うん、そうだと思います。
いや、その仕方ないで済ましてる女性に対しても、いや、そうじゃないやろっていうことですよね。
そうじゃないかもしれないっていうことですね。
うんうん、
うん、
そうじゃないかもしれない。
選べたらいいなと思うんですよね。
うんうん、うん、
今女性選べないことの方が多いと思うので、
うん、
選べるはずなのに。
はいはい、
うん、旦那が女が育休取るに決まってんじゃん、俺ゼロ歳児の育児なんてできないよ的な人だったら、ああ、じゃあ私が休むしかないなとか。
そうっすね。
この人ゴミの日とか保育園のお迎えの時間とかちゃんと守ってくれなそうだな、
うん、
私がやるしかないかとか。
あああ
っていうのがあるんじゃないかなって思いますけどね。
うーん、
とか会社の中でも女性の社員が、うん、今日熱を出しててすいません、
うん、
4時で上がらせてくださいって言ったら、しょうがない、大変だよね。
あ
ってなるけど、男性社員がそれ言ったら、え、
うん、
奥さんやらないのお前仕事するどっちが大事なのみたいな。
はいはいはい。
なるかもしれないし。
でもそれはダメですね。
そういう
こと言っちゃうのは、
うん。そういう不平等さが、なくなるといいなって。
あー、なるほどなるほど。
そう、どっちでもいいはずなんで本当は
そうですね、
うん、
いやでもそれはなく、まあ僕の今の職場はなくなりつつある気がしますね。だいぶ、
うん、
なくなってる気が、まあこれも僕目線なんであれなんですけど、
うん、
まあ、僕もよく、あ、なんか熱出たんで帰りますわっつって、
うん、
帰るし、
うん、
まあ、それがどこでも当たり前になったらいいか。
そうですね、
うん、
って思いますね。
当たり前ですもんね誰が言うてんのって感じいやまあでもだからそういう話をしてた方がいいんでしょうね。
うん、
だからそういう細かいって言った言い方あれですけど、ちょっとこっちがうんってなったことに関して細かく動いてった方が、細かく動いていく、まあ、ちょっと難しいか、うん、
まあ、男性がやること女性がやることって、うん、なんとなく決まってることが、
うん、
たくさんあるかもしれなくて、
うんうんうん、
そういうものに気づいたときに、
うん、
ちょっとあれって思ってみるのはいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、
例えばあるかななんかあれですか、お茶出すとか。
あーね、そういうのもそうかもしれないですし、
うん、
うん、
でもその個人レベルでこの人は愛想がいいとか、男性女性関係なく、
はい、
だからちょっとお茶を出してもらうのを頼むみたいなはなくならなさそうな気はしますけどだからどこまでが、
なるほど、仕事としてのお茶出しですか。
あ、そうそうそうそう、
もうその仕事自体なくせばいいんじゃないって思っちゃいますけどね、ま
あ、こんないるみたいなほんますね、うん、もうオンライン面談打ち合わせて全部 やりましょうとかね。
ね
え、テクノロジー絡んだら結構その辺がズババッとなくなるかもしれないですね。
あ、
感情労働的な。
そうそう、ペットボトル置いときゃいいんじゃないって気もしますけどね。
ああ、確かにそれはね、
うん、
あ、そんなんはでもあるな、ちょいちょい人付き合いも。
例えばね、保護者会にお父さんが行ったっていいだろうし、
うん、あ、それはもちろんそうですね。
うん、
うん、
でもどんどんあの、うん、お母さんばっかりになっていくんですよね、これが面白いことに。
いやー、なりますね、多分ね。
保育園の時はお父さんちょっといたんですけど、
うん、
もう小学校中学校になったらもうほぼ全員女性でしたね
あ
ー、うん、
ほんまやな。
そう、
教師側でも、いや、どうなるんだ、保護者名を書いてもらうんですけど、連絡先の時に、
うん、
なんか保護者1保護者2っていう表記でどっちにどっち書いてくださいって多分言ってはないと思うんですけど、だいたいだから保護者1のところにお母さんの携帯番号が多いですね。
そう、それ私ね、自分の中でちょっと革命を起こした時があって、
う
ん、
ほうほう、
まあ、今は離婚してるから保護者私しかいないんですけど、
うん、
まだ結婚してる時に、
うん、
なんでこれ子供の書類保護者名旦那の名前を書いてるんだろうって私が、
うん、ああ、なるほど、
思った時があって、
はいはい、
あ、お母さんの名前でもいいかもしんないなと思って。
ああ、はいはい、はい、
保護者名全部自分の名前を書くようにしたんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、うん、で保護者1も自分の名前から書くようにしたことがあって、
はいはいはい、
その時になんか自分の中でもなんかこういうものだと思ってたけど、
うん、
そうじゃなくてもいいかもしれないと思って変えたっていうのはありましたね。
おお、なるほどなるほどいや、そうですね、
そういうのたくさんあるんじゃないかと思いますね
やっぱり慣習というか、今までの、こういうもんでしょみたいなのがやっぱあって、
そうそうそう、
それに乗っかったら、
あ、
まあその結果結構なんか不平等な感じあるよねっていうのが、
そうそうそう、
まだまだ多いかもしれないですね。
あ、
いやでもこうやって話したらちょっとはセンサーがちょっと敏感にはなるかなって。いや、わかんないっす。ちゃうか。そんなことないか。
あ、でも、なった方がいいかもしんないですよ。
うん。
ね。
思います。
ね。無関心で気づけずにいるよりかは。
いや、そうっすよね。うん、そうっすよねっていうか、うん。そうなりたいな。
ね。
まあ、そういう本読んだ方がいいと思います。いや、まあ、なんか何聞いてんねんって
話。でも身近な人から話を聞くのが大事だと思ってるんだっていうことだったので、
うんうん、だそれをやったらいいか、
いいんじゃないですか。
うんうんうん、でもそれ面と向かって聞いてくるやつどう思います？
わかんないですけど、なんか爪痕が残って面白いんじゃないですか。
確かに。こういう残し方できるんか。
うん。いいんじゃないですか。
そうっすね。
うん。
ちょっと、恐る恐る。探り探り、やってみます。
ぜひ。
うんうん。
うんうん、またなんかやってみたことで気づいたこととか教えてほしいです。
はい、そうですね。
うん。
いや、ちょっと収集 してみようかな。なんかそういうの、そういうモヤモヤをね。
モヤモヤを、いいんじゃないですか。
うん。
うん、
いや、なんかね、やっぱできてると思って。ちょっと思ってるんでしょうね、自分で。
あ、
そういう不平等を、
はい、
あんまりこう固定化させないように立ち回ろうとしていると自分ではなく思ってるつもり、
あ、
だから、まあ、あえて聞いたりしてこなかったんかなとか思って。
なるほど、
うん、でもそれも聞いてみんな分かんないしですしね。
そうですね。
うん、
うん、いいと思います。
頑張ります。まずはそうな、
はい、
奥さんに、
あ、そうですね、
聞きます。まあ聞きますっていうか言われてるんですけど。
あ、そうですか。じゃあ身近にありましたね。
だから言われてるけど、だから聞こうとしてないですね。
ああ、
聞こうとしないというか、
うん、
甘えてます、すませんとか言って。させぬ、
うん、
いつも私が保育園のこと聞いてるよねみたいな、
うん、
言われてました、
うん、
そういえば
マジふざけんなよって思ってました。
ああ。そうっすよね。痛え。グーのでもです。
まあ、私のね、あれとゆうへいさんとは違うと思いますけど。
いやいやいや。マジで甘えてますね。優しい。鼻水を吸うのも任せてましたもんね。
あ、
鼻水吸った方がいいかもって、
うん、
昨日言ったら、
う
いや、てめえがやれやって言われて。
あ、そうですね。
あ、確かに。でも面倒いいみたいな。めちゃくちゃ嫌がるんですよ。で基本的に僕なんかちょっと嫌われてるんで、奥さんと比較して息子からなんかそれもだから甘えてるんですよね。
あ、
俺がやるより多分いいと思うよみたいなことを言って、ね、逃げてます。
あ、
うわ悪っあ、そうですね。
いきなり全部は無理かもしれないですけどね。
できるところから。
ねえ。いいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。いやーなんか、カツ入りました。優しく、優しくカツ入れてもらった気がします。ここ、悟された気がします。
いや、心の声が出ただけです。
そうですね。
はい、どうですか、こうもう、うん、なんだかんだ言って結構話してますけど。
あ、そうです
ね、
はい、いやー、なんやろ、楽しかったはちゃうかな、なんか面白かったですけどやっぱなんか、あ、そうやな、痛かったんでしょうね、僕はちょっとこういう話を聞いてて。
あ、
甘えてんもんなって。
あ、
どうにか開き直られへんかなってまだちょっと思ってたりするところがあるなっていうのを改めて感じましたね。ゆうこさんの前では開き直られへんなって思った
すいません、なんか
バカんかったなっていやいやいや、
そんなつもりはなかった
んですけど。いや、そうですね、まあもちろん勝手に僕がそう受け取っただけで。あの、身が引きし、まあ口でね、何度でも言えるんですけど、なんとか今後の生活に生かしたいなと思いましたね
こんな土曜日の夜に身が引き締まってしまって気持ちよく寝れますか？
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか？
もうなんか、なんでしょうね、ちょっと疲労が逆に心地いいというか。
あ、本当ですか？
はい、ぐっすり眠って頑張ろうと思います、ね、明日からこういう話をだからしないもんな、だから避けてたんでしょうね、
うん、
自分で、
うんうん
うんうん、はい
はい
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。楽しい時間でした
もうなんか当たり前のことをなんか淡々とゆうこさん的には言って終わったって感じ。
そんなことない
初歩的なことを言って終わったみたいな。
そんなことないです。
そうっすか、
はい、この前の時間のね、ゆうへいさんの、うん、あのチャンネルの枠で話した内容も含めて、
はい、
すごい楽しかったです。
いや、よかったです。
本当に長い時間ありがとうございました。
いや、本当にありがとうございました
またお話できたらなと思います。
ぜひぜひ、
はい、
また小川さとし読み終えたぐらいでどうですか。
ああ、いいですね。
地図と拳を、
はい、ぜひ頑張って読み切ります。
まだ読み始めては
まだ
まあお忙しいと思いますので、
はい、良きタイミングで
良きタイミング
で行こうと思いますんで、
興味関心が移ろいますもんね。
そうですね、はい、
はい、
じゃあまたお話ししましょう、
ま、はい、よろしくお願いします、は
い、ありがとうございます。じゃあ今日のゲストはゆうへいさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは。